笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、エレキテンの宇健です。
そしてポリモグです。
はい、今回は大人の科学の話をしようということなんですけども。
そうね、この間もゲストに来てもらいましたが、
ポリさんはやっぱり最近学研大人の科学シリーズでいろいろな仕事を引き続きやってることが多くて、
はい、
それがどんどん溜まり溜まっているので、うん、この辺でまとめて話を聞きたいと思います。そうです
ね、3月に出ました通常号なんですけど、ポールセンっていう人が発明したワイヤーレコーダー、
それって何ですか？
それは要するに最近は少なくなってきたけど、テープレコーダーね、カセットテープの元祖になったもので、はいはい、カセットテープはビニールのテープに磁石になるような素材が塗ってあって、その上を電気を加えると磁石の濃淡ができて、音のデータが記録されるっていうのがカセットテープなんだけど、
はいはい、
テープの代わりに昔は針金を使ってた
んだ。そうだったんだ。
そのワイヤーレコーダーっていうのを付録で付けました。
そうすると何かオープンリールみたいなのがあって、それをワイヤーが動いてヘッドが擦るって感じなの？
じゃなくてね、
じゃなくて、
まあ、物差しみたいな土台があって、
うん、
針金が一本伸ばしてあってます、うん、でその上を自分の手でカセットのヘッドの、
ね、
それを自分の手でビューって
こと。そうなの、画期的だね。
手動で。
それさ、でも速度が一定しないとさ、再生するとかすごい難しいんじゃないの？
録音とか。そう、難しいよ。だから頑張ってやってください。
そう、
で動かしながら喋ると、
その
録音モードにスイッチをしておいて、動かしながらエレキテールって喋ると、その針金にエレキテール。
画期的だね。ヘッドの方が動いて、しかも手で動かすっていうのは。そうそう、びっくりした。
再生速度も自分の手のスピードで変えられるわ
け。あ、そうなんだ。
ビューってやればいい。できるって言うし、ゆっくりやるとい
いね、それは。
逆さまにやれば、ルエラジオで逆さまに発音するし。
なるほど。
だワイヤーはその、ついてるのは本に入るサイズだから、決まってんだけど、自分で針金用意して、これはもういくらでも録音できるし。
すごい長いやつを、何十メートルのやつ走っていって。
あと別にワイヤーに限らないわけ。ある程度の硬さがあって、均一の材質の鉄だったらば、録音ができるわけ。だから。
で、スプーンって、それはダメか、スプーンは捨てるんです
か？スプーンはね、ちょっと短いからあれだけど、長い包丁の背とかにビューってやってできる。あとステンレスの あの流し台の
ヘリ
にビューってやって走らせ
て録音できた。面白いね、それ。
条件がね、いろいろあるけれども、そういうどこに録音できるかなって、家で、家の鉄っぽい部分をはわして試したりとかできる、実験ができます、いろいろ。
そうだね、家の人が怪しがれちゃうけど、ちょっとね。
まあね、家の人じゃなくても誰でも怪しいと思うんだけどね。
まあ、音楽的なことを言えばテープコンプとかそんな感じも自然な感じで勝ったりするのかと思ったりする。
そう、
どうだ、音色変化っていうのかな、ちょっと。
そうそうそう、だからそれそこまでそんな音質がいいものじゃないから、その付録ではそういうことはできないんだけど、
ローファイ的な感
じ、やっと録音ができるっていうザリザリした音しか入らないから。ただ本誌の方ではそういう話題も触れてます。
なるほど。
あの取材して本の中ではティアック、
ティアックね、
テープといえばティアックでしょ。
そうですよね。
ティアックの本社まで行って社長さんに
すごい
お話をいろいろ伺ってきました。
じゃあぜひね、ちょっと、はい、読んでないんですけど、私
も今売ってるので、買ってください、
ね、一人10冊ぐらい買って、それで並べておいて、
いや、
それで12冊買ってね、音程ごとに録音して
通知すれば
メロトロン、そう、俺もそれ言いたかった、ね、メロトロンできんじゃないの、もしかして。
バカじゃないの。
バカやっぱり。
まあでもそういうなんつうの、遊びをするにしても1冊2000円くらいだし、
ね、安いもんだよね。
10個買っても2万5000円だから、メロトロンだって50万ぐらいするから。
そうだよ、
それから考えれば安い、
再生難しいけど。
はい。
はい、じゃあ次の話題に。
はい。それから、次号決まってます。
え、もう決まってんの？
宣伝も出てますけども、次はまたすごいです。電子ブロックにですね、昔、今復刻されてるんだけど、EX シリーズ。
はいはい。
その後にね、FX っていうシリーズがあったの、最後。
うん、それも知ってる。持ってる一つ。
あ、持ってんだ。
うん。
大人の科学史上初のデジタル企画。うん、デジタルっつっても4ビットなんですけど、4ビットっていうのはプロセッサーの能力ね、データを扱う能力が、コンピューターっていうのは命令があって、それに応じてデータをメモリに受け渡して、で、インターフェースを動かすっていう仕組みになってるんですけど、それの命令の波長が長ければ長いほどいろんなことを伝えられるの、ね。で、今のコンピューターは Windows Vista とかだと64ビットとかなんだけど、その前の PC98 とかだと16ビットって、みんなが多分この辺のパソコンっていう言葉が最初に出てきたあたりで8ビットだったんだけど、さらにそれよりも小さい4ビットのコンピューターっていうのを大人の科学の付録につけます。
なるほど。
はい。音も出ます。ドレミファソラシドとか、プログラム組んでシーケンサーみたいなことも簡単に。
シーケンサー付きの音源みたいな感じに使えたりするという。
うん。結構面白いですよ。
まあ、それはまあ興味ある人はぜひ買って。
はい。それが FX マイコンっていうのが出ます。
なるほど。
電子ブロックのかつては拡張キットだったんだけど、それ単体で遊べるようになります。 それが6月かなって出るようですので、うん、ぜひ、
はい、そろそろこの辺で曲を言ったらいいと思うんですけど、はい、どうでしょう。
曲は全然関係なし、はい、ちょっと前にルビークロスエンジェルスって何回も連呼した、はい、それの曲をかけさせていただけたら、
はい、聞いてみましょう。紹介お願いします、はい、
ルビークロスエンジェルスでウォーミーガール。
ブレッドのアルバムは iTunes ミュージックストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。
ルビークロスエンジェルスでウォーミーガールでした。
作曲アレンジポリさん、
う
ん、
作曲アレンジ、はい、そうです。
続いて音の科学はどんなものが出るんでしょう。
音の科学は、まあ、あと期間なんでね、3ヶ月に1遍ぐらいなんですけど、いろいろまだまだ面白い曲が出るでしょう。音楽系のそういう付録がつくやつも出るかもしれないって感じです。
ぜひ期待して待っていたいと思います、ね、面白い
のが出ると思います。でそれは本編のシリーズなんですけど、それとは別に去年も別冊ありましたが、去年はシンセサイザークロニクル、シンセサイザーの歴史とアナログシンセが付録につくっていう企画だったんですけど、今年もクロニクル第2弾、そのシリーズのね、電子楽器クロニクルっていうのかな、うん、それのシリーズでやると思います。
はい、はい、それが明らかになったらぜひまた聞きたいと思います、
うん、そうですね。情報は逐次サイトにアップします。はい、でぜひエレキテルの公式サイトなり大人の科学サイトなり見ていただければ。シンセサイザークロニクルの時も制作レポートみたいなのがあったので、多分そういうのがまたあるかなって感じもすると思うの で
面白かった。読み物としてもドキドキしながら待ってる、
うん、今の段階で構想はいろいろあるんだけど、まあ、そういう企画もあるかもしれないから、ちょっとここでは、はい、今は黙っとく感じかな、うん、はいはい、えっていうようなことをまたやろうと思ってるので期待してください。
はい、今回は大人の科学についてまとめて情報を聞きました。
はい、
お相手はエレキテルの上健と
堀モーグでした。